音楽煮込み、阿部直美と小池蓮の演歌夢の跡。皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしています。またこの番組は歌手阿部直美と作曲家小池蓮先生が日々奮闘する演歌歌手活動の摩訶不思議や、これどうなってるのとか、なんかちゃうでしょといった出来事の投稿をいろんな歌手の方からいただいて、それを解決していこうと演歌歌手待望の番組となっております。小池先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。もうね、7月の7日も過ぎまして、
はい、
七夕
終わって、
特別何かありました？
あるわけないでしょこんな年寄りに何がございます
もうね、私も別に特別はないんです。ライブがあったぐらいでね。もうね、
四股星は何来なかったですか？四股星は
ないですね。まあしょうがない、これはねまあでもね、私7月っていうと、あの7月10日がね、うちの父の、誕生日でね、
うん、
つい先月なんですけど、
うん、
13回忌法要やってきたばっかりなんですよ、はい。まあその中でね、あの本当にもういや、こう6月7月、またあと8月ってなると、なんかこう命とか、なんかそういったものをこう触れさせていただける時期だなっては思ってるんです。
そうな、
うん、
あの巷はお盆があったりするでしょ。
お盆もあります。
まあ、旧盆とかね、
はい。
そうするとやっぱり命ってなんだろうなって思うようになるよね。
そうなんですよ、うん、
それは大事なことだと思う
ね。あとほら、あのやっぱりね、あの戦争のね、
うん、
あともいろいろあるじゃないですか。そうそうそう、8月だからやっぱそうするとテレビとかもそういうのが多くなりますよね、うん、
特集がね、
うん、そうするとあの無意識に生きているけれども、ああこういった、そうだよね、今もし戦後戦争が起こってとか、あと例えば何かがあの、まあ、災害でもあって、
うん、
この命っていうのはこれはどういう風になるんだろうと、今普通に生きてるけども突然なくなるっていうこともある、まあ、事故もそうですしね、
うん、
まあ自分にはそれは当てはまらないと思っているじゃないですか。
みんなそう思ってるよ、
うんね、それをでも突然奪われるっていうことがあの起こる可能性もあるわけですよね、うん、あと突然の病気、知らなか、別に健康だと思ってたのになんかに侵されてたとか、だからそういうこともあのやっぱり起こるって思うと、そう思うと、まあ、どういうふうに生きなきゃかなとか、そういうことを改めて1年のうちに考えさせれる時期っていうのはこの夏だと思うんですよね、一番多いのが。でそういったことでね、なんかいつも夏になるとなんかちょっと不思議な、なんていうのかな、なんかそんな思いで結構命とかっていうところに自分の中に意外とテーマができまして、まあかといってじゃあ何が変わるかっていうとそんな変わるわけじゃないんですけど、ただこうやって意識をね、こうさせてもらえる、あ季節だなって、あと何にも思わないよりは思った時の方が、ああこうしよう、愛しようとか、あありがとうとか、なんかそんなことがね、なんかこう自分の中から出てくるっていうことは、逆にこれはありがたいなぁなんて思ってますけどね。
そうなんですねそれまであのね、あのずっと命をつないできてるわけだから。
そうですよ ね
我々のとこまで。
だから考えてみたらですよ、この例えばほら戦争があった時、
うん、
例えばおじいちゃんがあの時は生きてたとか、いろいろこうって、うん、そこまで思いねあったりとかするんですけど、でもいっぱい血のつながってる方たちは絶対いるわけじゃないですか、
うん、
で、まあ、何にも知らないんですよね、そのさっきの話とかも、どんな先祖がいたのか、うん、どんな生き方をしたのかも全然わからないし、まあこの戦争の時だってもしかしたらおじいちゃんが亡くなってたかもしれない、そうするとうちの親もいないかもしれない、
うん、まあそういうことになるんだね、
う
ん、
そうすると私なんか生まれていない、
うん、
だからそういったことを考えると、本当によく命って奇跡だって言いますけど、今生かされてることは、今自分がいることは奇跡っていうのが、そこまで考えないと、ただ単純にね、今あなたは生かされてるのよって言われても、
分かんないし、
なんとなく、うん、なんあそうですか、生かされて、いや別にうんと思ったけども、ね、でもはい、やっぱ戦争だとかそんなことをいろいろ考えた時に、あそうか、生かされてる、
あのなかなかね、でもね、生かされてるなと思うっていうのはないっていうか ね、
確か普通
思えないと思
うんで、
よく事故なんかして死に損なうと、うんうん、あ生かされてるなと思うね、
生かされたってね、
うん、そういうのあるよね、うん、
ありますね。
だから、うん、そういうことなんじゃないかなって、結局普段
はね、
平平凡凡と過ごしてる人はそういうことまで回らない、うん、
なかなかね、だから
考えが、
だから、うん、多分ですよ、私ね本当に昔あの、まあ、よくのある、まあ、知人って言ったらあれなんですけど、うん、もっとあの先輩ですけどね、人生の、
うん、
方が病気にさせてもらってっていう言い方をしてたんですよ。病気にさせてもらってって、
はあ、
私はその言葉がなんか最初はなんか違和感を感じたんです。
いや普通感じるよ、
感じますよ、なんでそんなこと言うんだろうって思ってたんですけど、うん、やっぱりこう見てたり、その人の生き方を見てたらすごく分かったのが、この人は心からそれを言ってるって。病気にさせてもらったおかげでいろんなことに感謝ができる自分になったっていう、
うんうんうん、
ありがたいと思える自分になったって。そうするともう多分こう心の何て言うんですかね、自分勝手に自分一人で生きてた自分がもっといろんなこと、いろんな人とのこう関わりだとか、ありがあの情、まあ、なんてもう情っていうもっと深いものでしょうね、人間とはみたいな。それをなんかば感謝っていうものがあのおかげで、病気にさせてもらったおかげでそこに気づけた自分、
そうかもね、
うん、っていうことに感謝をしてるっていう人なんだ、うん、この人はってことがすっごく分かったんですよ、
うん、
あこれは本物の言葉だって、だこれを言える人はあ本物だなっていうことがこう思えて、うん、なのでね、あとよく、まあ、8月やっぱこの季節はだから、命を今あることに感謝をできる、
感謝しなきゃいけない
自分に、うん、そうなろうという季節だなと、気づかせてもらえる季節だなと思います。
ずいぶん重いですね、のっけから。
重い、うん、あそうですかいや明るいですよ
あそうですか
そうでございます、まあ、命はね、命があるから今こうしてお話ができたり、歌が歌えたり、好きなこともできますから、
はい、
はい、感謝をしながらこれからも生きていきたいと思いますということで、まず今週の1曲目をね、皆様にもお届けしたいと思います。文楽シリーズでお染久松物語、命をかけたお染久松の、ね、物語でございます、はい、どうぞ聴いてください、野崎川。さあ今週もね、
はい、
やってまいりました、名曲の探訪ということで、
探訪です、
はい、今週は、のぞみっていう歌なんです。これはね、
あまり、うん、聞かないよね、
うん、多分、うん、知ったらあのヒットとかそういうところではないんですけども、実はね、うん、あの先週あの、まあ、定め川もそうですしね、乱れ髪もそうなんですけども、作曲が船村徹先生だったんですね、
はい、
うん、であのちょっと船村演歌ということで、実はと船村先生がご自身で、
うん、
CD を出して歌われてる曲なんです。
あなるほどね、う
ん、これね、あの望みはひらがななんですが、うん、まあ、カッコで希望、漢字で書いて ね、
うん
うん、で望みってなんです、うん、まああの作詞作曲、
うん、
船村徹です。
おやおや、
作詞もしておるんです。
すごいね、
うん、まああのこの曲はあのそうですね、まあ皆様ね、あの知ってる方は知ってますけども、まあ、知らない方はちょっと、
知らない、
ちょっと衝撃的なあの、うん、内容をね、こうやって紐解くとそういうところだと思うので、まずは、一度聞いていただきたいなと思います。
そうですね、う
ん、まあ、ちょっと出だしがね、ここから出たら母に会いたいっていう詩なんですけれども、まあ、このここからっていうところは、
なんだろうねと、
はい、まあまあ、はっきり言ってしまうと、まあ、罪を犯して、あの、はい、まあどうです先生、
ねえ、ちょっと考えさせられちゃいますね。
そう、ちょっと考えさせ、これね4行詩なんですよね。
短いよね、詩自体はね、
うん、
中が濃いというのか。
そうなんですよ、ここから出たら母に会いたい、 同じ部屋で眠ってみたい、そして、そして泣くだけ泣いてごめんねと思い切りすがってみたいと、この四行の詩に、これはまあ分かりやすい詩ですよね、
うん、
ここだけこうやって普通に読める、
読むにはね、
うん、でも何が起こってるのか、
そこなんだよ、
はい、どんなそこの裏をこう見ていくっていうかね、そんなことをしてみたいなと思うんです、うん、まあ先ほど言ったここから出たら、ここっていうのはね、けど、まあ、この方は、
うん、まあ鉄のね、
そうです、
仕切りのあるね、
はい、
中ですよね、
はい、
うん、
そうなんです、厚い壁のねあって外には出れない、
そうです、
はい、そういったところでございます。まあ何が起こっちゃってるのかな、まあ、でも結局は罪を犯しました、
うん
うん、でまあこれがあの、まあ、男性でも女性でも、まあ、例えばこの年齢設定っていうのも、この主人公はどのぐらいなんだろうと、例えばどんな罪なんだろうと、
うん、
うん、
まあ40ぐらいなのかな、
40代、
やっぱり40代ちょっといってるぐらいかな、
なんかね、40代というのはなんかやっぱりいろいろとね、
うん、
なんかもうありそうですよね、いろんなことがね、
ありそうな気がしちゃいますね、
うん、で先にちょっと2番の詩もちょっと先に言いますね、
はい、
ここから出たら旅に行きたい、
うん、
坊やを連れて汽車に乗りたい、そしてそして静かな宿でごめんねと思いっきり抱いてやりたい、子供がいるんですね、
子供いるんだね、
うん、
坊やなんだよ、
ね、
これ坊やってぐらいだから、どうだろう、修学前かな、
うん、そうね、
いくつぐらいかな、
うん、まあ、小学生、ね、のあ
れ、どのぐらいまで坊やって呼ぶだろうね、普通ね、
うーん、まあ小学生までかな、でも、
うん、まあ低学年は低学年だな、
うん、まあね、だからというと大体のなんとなく年齢設定が、
うん、
まあやっぱりね40前半ぐらいの方なのかなって、まあそうすると、どんな罪を犯したのかな、
ね、
でもここまで言うとね、結構なんだろう、軽い罪じゃないですよね逆に、
うん、軽い罪じゃないんだけど、まあある程度その世間の同情などもあって、
うん、
本当はもっとね、もっと長いお勤めなんだろうけど、短めで出てこられる情状酌量みたいな、
うん、
そんなイメージを持ちましたね。
あ、なるほど。ということはそれは人柄ですね、真面目、例えばあの、
うん、
あのそういった罪を犯しても
真面目
にね、
うん
うん、謝って、例えばこれはあの人を殺めてしまったっていうとことをこう思えばですよ、
うん、
まあ、これは本当にいろんな情絡みだとか仕事絡みだとか、まあ、
思い余ってとかね、
どうしてもそう、あの、そう、何かこうね、なんかもう大変なことが起こって、
うん、
周りが見えなくなってっていう、まあ、そんなことが何かが起こってたんでしょうね、だから、
ね、
うん、仕方なくこう、仕方ないっていうか別に殺そうと思ったっていうことではなく、もうとっさなことだったかもしれないですしね、その感情で、
うんうん、殺意がないっていうのはあるでしょ、
うん、
ね、それではないかな、それじゃないかなと思います。
そうですよね、
私は勝手に、
うん、だから、うん、だから自分がでも犯してしまった罪を、
うん、
もう背負って重くね、もうなんていうことしてしまったんだって。
ですな、
うん、そうすると家族が、うんうん、家族が逆に、まあ、苦しめてるなとか、家族を苦しめてるとか、いろんな思いがこうあるんでしょうね。
これはだからね、いろんな人にその迷惑がいっちゃうというかね、
うん、
そういうあれも含まってるよね、
うん、いろんな思いがあるでしょうね、
うん、
だからこの母に会いたいっていうのは、なんか一番最初にこの母が来たっていうのは、なんかすごくもう人間の、 あの本当に素直な、
うん、
一番すがりたい、一番甘えたいっていう、なんと本当になんか究極な人が、あの母に愛を求めるっていうか、
そう、
救いを求めるっていう、
これね、 ん、あのここから出たらね、父に会いたいっていうのはないでしょ、きっと。
やっぱり母です、
ね、母なんだよ、
やっぱり母ですよ、
母なん、
う
ん、
母はもうずっとやっぱり、
ね、
母だけはやっぱりこう自分の味方でいてくれる、
うん、
ういうっていうことが、
うん、
けど大人だから、
うん
うん、大人だからこうなかなかねできないじゃないですか、普通に普通の生活してても、
うん、
ね、だからっていうとなんとなく私は逆になんとなく男性のイメージがしてきたんですよね。
あら、
普段あのやっぱり母親ってあの男の人が母親を思う、
うん、
あのものと女の人が母親を思うものっていうのはなんかちょっと違う気がするんですね。女の子っていうのは、
う
ん、女の子って何かあれば結構連絡を したいじゃないですか、できるとか、
うん、
でも男の人ってあの一回外出ちゃうとなかなか母親にね連絡がこうしないとかできないとかいろんなことがこうあって、
うん、
そうでもなんかこういうだからでも会いたい、自分が子供に子供の時のことこう思い出してこう一緒に寝たいですよ、同じ部屋で眠ってみたいですよ、
うん、
眠ってみたいって、
小さい子になって、うん、小さい時のようにってことだよね、
思いっきりすがってみたいですよ、うん、できないじゃないですか、まずできない、やらないですけど、でも母の胸にすがってみたいですよねって、だそんだけもう孤独であって本当にこう、
うん
うん、母の愛をあのできなくても子供の時にもらってた愛をこう感じたいっていう、
うん、
いうようなものがもう一番にそこだけでも出てくるっていうんですかね、
うん、なるほどね、
そんなことを思いました、うん、まあ皆様もねなんか一度この船村徹先生が歌われたねこの望み、まあ鳥羽一郎さんも歌われてますしね、あの五木ひろさんも歌われてますから、まあちょっと一度まあ聞いてもいただいて、またご自身でこの意味をいろんな意味をあのまあ歌うためっていうよりもこう人間とはみたいな、
うん、
うん、なんかそんなようなところでなんかこ
う
詩を読み取ってなんかご自身の何かになってもらえればなと思います。
はい、
今週の演歌夢の後は名曲の田んぼと題して望みをお届けいたしました。それでは次はエンディングです。はあね、小池先生、暗くなるのかそれとも深さをこう感じて、
うん、
今なんかじわじわとした感じになってるのかどうでしょう、電波を通すと暗い感じですか？
そうね、やっぱりそうなっちゃうんだろうね、
まあ、でも暗いっていうか、まあ、
それも
人生っていっぱいありますし、
う
ん、あとは目に見えない楽しいことばかりじゃなくていろんな苦労されてる方がいるってことですよね、
うん、
まあ、なのでなんかこう目に見えるものだけじゃなくてたくさん裏もある、いろんな裏人生も、うん、あと表面のこの人、例えばこの人を見てもこの人の人生の裏は計り知れないっていう、なのでそこの想像力というか、
うん、
何かそういったものを感じながらこうね、こうなんか人と接するっていうかなると、何かこうまた人間味あるような、
はい、
うん、なんか関係にもなったり、こう痛みが分かったり分かり合ったりとか、まあそういう風になるんじゃないかなとは思ってはおります。また真面目な部分を見せてしまいました、
は
い、
真面目ですね本当に
まあでもね、演歌夢の後は本当はね落として落としてっていうねあれですからね、あ、そうディレクターがね、だってこの望みを見て、
うん、
だってこれさって大体罪を犯したら、
うん、
再犯率 50% なんだよねって、
そう
だから何ですか
そうですかね、
ここから母に出たら母に会いたいってことは母は面会に来てないってことだよね、
うん、
母は許していないってことだよねとかそんなことを言ってましたよ。いやいや、そういう、いやいやいや、そういうことじゃないんです、だから歌は演歌は深いんですって言って、
うん、
まあ、あれでしたけども、そんなね、まあ、表面だけで、
そこはねやっぱりディレクターのあれとね、うん、歌い手のそのね あると違うからね。まあまあ、しょうがないでしょうね。
まあね、わざと言うんです。意地悪してわざと言うんですけど、まあそんなこともね。
それは、まあ、可愛いから言うんですよ。
いやいやいや、もうはぁーと思って。はぁーって。まあそんなことでね、まあ皆様もね、どうぞまた、なんかこの、ね、名曲のね、
うん、
この探訪ということで、
うん、
こんな曲をということでリクエストいただけたらと思います。
そうですね。
うん、よろしくお願いします。さあ、この番組は皆様からのお便り、感想、リクエストとご投稿お待ちしております。宛先はこちらです。ファックス番号 048-424-7150、048-424-7150。メールアドレス、abenaomioffice@gmail.com、abenaomioffice@gmail.com です。皆様、こちらまでどしどしお寄せください。それでは、お別れの曲には、阿部直美で、ミョウザカを越えて赤い糸をお送りいたします。この番組は阿部直美と
小池蓮でお送りいたしました。
それではさようなら。